広報浦添平成27年12月号は、東京ヤクルトスワローズリーグ制覇、浦添市の家計簿、ふるさと納税で住みよい街づくりなど20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子、編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。12月号の表紙は昨年の遠山のイルミネーションの様子です。声の広報12月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成27年10月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,051人、括弧プラス14人、閉じ、男55,684人、括弧プラス35人、閉じ、女58,367人、括弧マイナス21人、世帯数47,520世帯、括弧プラス56、閉じ、2から3ページ。ふるさと納税で住みよい街づくり。4ページ、東京ヤクルトスワローズリーグ制覇。5ページ、浦添市の家計簿。6から7ページ、中行き。8ページ、ハイサイこちら市長室。浦市アリンクリン。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり。手だっこスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から14ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。15から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、第16回浦添市小中学校美術作品展、市役所関係施設の年末年始の業務の案内。浦添市ふるさと手だこの町応援基金。ふるさと納税でもっともっと浦添市。問い合わせ、企画課、内線、2511-2512。浦添ふるさと手だこの町応援基金。浦添市は平成20年9月29日に、浦添市手だこの町応援基金条例を制定しました。平成26年度末現在、寄付件数87件、寄付総額2,204,966円。平成27年3月31日現在での基金残高は1594万円となっています。寄付金の活用について、浦添市では寄付の申し込みの際に、次の7事業の中から使途を指定していただくことができます。括弧1、産業振興に関する事業。括弧2、障害学習に関する事業。括弧3、未来を担う人づくりに関する事業。括弧4、文化の創造に関する事業。括弧5、福祉のまちづくりに関する事業。括弧6、快適で美しいまちづくりに関する事業。括弧7、環境と共生するまちづくりに関する事業。平成24年度から継続して、中学生海外短期留学派遣事業に、平成26年度は新たに児童福祉週間事業、手だこ祭りへふるさと納税を活用しました。皆様の寄付で、浦添市はもっと住みやすい街を目指します。これまでの寄付実績額、表になっています。年度、件数、金額、円の順に読み上げます。平成20年、7件、767万6千円。21年、2件、202万円。22年、3件、251万円。23年、4件、204万2750円。24年、7件、225万1216円。25年9件222万2000円。26年55件 148万3000円、27年40件718万2000円、合計127件2738万6966円。米印平成27年の数値は11月19日現在。表説明終わります。27年度パートナー制度開始。浦添市では市内産業の活性化と市の魅力をもっとアピールするため、市内事業所で製造販売されている商品を送付するパートナー制度を27年度からスタートしました。浦添の観光土産推奨品に認定された商品を中心に、10月末現在登録事業者数11社、登録商品数20個となり、寄付者の皆様のみならず事業者の皆様にも大変好評をいただいております。登録は随時募集を行っています。ふるさと納税返礼品、寄付をされた方に提携事業者から返礼品が送付されます。返礼品の写真が数点あります。返礼品の選択方法、 A グループから F グループ、計20種類の中から寄付金額に応じて選択することができます。寄付の申し込み、申し込み書、企画課窓口で配布、市ホームページでダウンロードか、インターネットから電子フォームで申し込みも可能です。申し込み方法、窓口、郵送、ファックス、メール、電子フォームで受付。入金方法、市から納付書、郵便振替書を送付、手数料無料。口座振込、手数料寄付者負担。現金書き留め、送料寄付者負担。返礼品の詳細、電子フォームによる寄付の申し込みは市ホームページをご覧ください。写真が1点あります。ふるさと納税を活用した中学生海外短期留学派遣事業のスナップ写真です。ふるさと納税制度とは、ふるさと納税とは生まれ故郷や応援したいと思う自治体への寄付のことで、この場合所得税からの還付や市県民税の一部の控除を受けることができる仕組みです。遠方にお住まいの方だけでなく、市民の方でもふるさと納税することができ、浦添市に寄付をする際には使い道を選べるので、自らの声を市政に反映することができるようになります。ふるさと納税の広まり、平成20年度に制度が始まってから5年が経ち、最近ではテレビなどでも取り上げられる機会が多くなってきました。平成21年度には全国で約3万人だった寄付者が、平成25年度には10万人を超え、寄付額も100億円を超えました。寄付金控除について、ふるさと納税は法律上は寄付として扱われ、寄付金控除の対象となります。都道府県市区町村に対する寄付金のうち2000円を超える部分について、住民税所得税のおおむね1割を上限として、所得税と合わせて金額が控除されます。控除額は寄付者の家族構成や所得額などによって異なります。法人の場合、寄付額全額を損金として処理することができます。寄付金控除を受けるには、控除を受けるには寄付をした方が都道府県や市区町村が発行する領収書等を添えて寄付を行った翌年3月15日までに、住所地を管轄する税務署で確定申告の手続きを行う必要があります。平成27年度から確定申告を行う必要のない給与所得者はワンストップ特例制度の適用を受けることにより、控除のための確定申告が不要となりました。いつ還付されますか？平成27年1月から12月になされた寄付の控除を受けるには、平成28年3月に確定申告をしなければなりません。 平成27年度の所得税のうち、控除額が申告時の指定口座へ還付され、残りは平成28年度の住民税から控除されます。寄付金控除に関する問い合わせ、市民税課、電話 876-1234、内線2211から2217。寄付控除の例、年収500万円、共働き、夫婦と子供、二人の世帯、住民税、所得割額30万円、所得税率 20%、4万円を寄付した場合の寄付控除の例が説明されていますが、内容を省略いたします。ワンストップ特例制度、制度の適用を受けるには、次の条件を満たす必要があります。丸一、平成27年4月1日以降の寄付であること。丸二、1年間の寄付先が5団体いない。丸三、他に確定申告を行う必要がないこと。医療費控除、保険料控除等。図式で説明されていますが、内容は省略いたします。東京ヤクルトスワローズ、セリーグ、クライマックスシリーズ優勝おめでとう。写真が1点あります。大型スクリーンで試合中継を見て喜んでいる皆さんの写真です。10月2日金曜日、東京ヤクルトスワローズが14年ぶり7回目のセリーグ優勝を決めました。東京ヤクルトスワローズは毎年春季キャンプを浦添市で行っていて、長年ヤクルトの優勝を心待ちにしていた市民やヤクルト協力会はヤクルト優勝に盛り上がりました。優勝の瞬間をみんなで祝おうとマジック1になった9月29日火曜日、市役所では大型スクリーンで試合中継を放送しました。この日は広島東洋カープに2対4で惜しくも敗れました。移動日を挟み、10月1日木曜日の阪神タイガース戦、初回にヤクルトの4番、畠山選手がタイムリーヒットを放ち先制。その後、試合は投手戦が続き、ヤクルトが逃げ切るかと思っていたところ、8回に阪神の関本選手がタイムリーヒットを放ち、同点とされ、市役所は大きなため息に包まれました。同点のまま迎えた延長11回裏、ヤクルトの雄平選手がサヨナラヒットを放ち、見事14年ぶりのリーグ制覇を成し遂げました。今年のセリーグはリーグ終盤まで優勝争いを繰り広げる展開となりましたが、ヤクルトスワローズの勢いは衰えることはありませんでした。クライマックスシリーズ、10月14日水曜日から始まったクライマックスシリーズファイナルステージ、ヤクルトはクライマックスシリーズファーストステージを勝ち上がってきた読売ジャイアンツを本拠地神宮球場に迎え戦いました。4回裏、先頭の畠山選手がレフトスタンドへソロホームランを放ち1点を先制しました。ところが直後の5回、先発の石川投手が打たれ1対4と初戦を落としました。しかしヤクルトスワローズはその後3連勝し、アドバンテージを含む4勝で見事日本シリーズに進出しました。写真が1点あります。ヤクルトの優勝を願い応援している様子です。来年こそは日本一を。日本シリーズに進んだ東京ヤクルトスワローズ。日本一まで残すところパリーグ覇者。ソフトバンクスとの戦いのみとなりました。10月24日土曜日、日本シリーズ初戦、9回まで4点のリードを許してしまう苦しい展開でした。9回表にヤクルト4番の畠山選手のツーランホームランが出ましたが、あと一歩及ばず初戦を落としました。その後も山田選手がシリーズ史上初の1試合3発と、1試合3打席連続弾など活躍を見せましたが、ヤクルトスワローズが1勝、ソフトバンクホークスが4勝、 と日本一を逃しました。今年のヤクルトスワローズは本塁打王、出塁率、盗塁王に山田選手、打点王に畠山選手、最多安打に川端選手がタイトルを獲得しました。この勢いで来年こそは日本一に輝くよう、浦添市民で一丸となり、東京ヤクルトスワローズを応援しましょう。写真が1点あります。東京ヤクルトスワローズのマスコット人形とのスナップ写真です。写真説明、市役所で1000本ヤクルトを配りました。平成27年度上半期財政状況。浦添市の家計簿。問い合わせ、財政課、電話 876-1234、内線 2117。平成27年度9月末現在、人口114,037人、男55,649人、女58,388人、世帯数47,464世帯、面積 19.48km². 浦添市の家計簿は、市予算の収入歳出執行状況を中心に、私有財産の状況、市の借入金、市民一人当たりの状況などを明らかにします。一般の会計状況、表になっています。歳出科目、予算減額、構成費、支出済み額、括弧内は人件費、執行率の順に読み上げます。民生費、210億7,807万円、43.6%、97億9,568万円、4億3,573万円、46.5%、教育費、50億816万円、10.3%、30億2,226万円、5億1,756万円、60.3%、総務費、59億8,462万円、12.4%、23億7,264万円、10億2,694万円、39.6%、土木費、83億1,092万円、17.2%、55億199万円、2億3,843万円、66.2%、衛生費、22億3,661万円、4.6%、12億614万円、1億1,987万円、53.9%、消防費、13億528万円、2.7%、5億8,829万円、3億4,479万円、45.1%、商工費、3億9,613万円、0.8%、3億5,438万円、2,646万円、89.5%、農林水産業費、2億7,742万円、0.6%、1億9,863万円、1,286万円、71.6%、その他、37億5,745万円、7.8%、18億1,238万円、2億2,569万円、48.2%、総額、483億5,467万円、 100%、248億5239万円、51.4%。米印、各項目の合計と総額との相違に関しては、1万円未満の単数処理による。一般会計の支出、円グラフになっていますので読み上げます。民生費 43.6%、教育費 10.3%、総務費 12.4%、土木費 17.2%、衛生費 4.6%、消防費 2.7%、商工費 0.8%、農林水産業費 0.6%、その他 7.8%、市民1人当たり主な使途別金額、民生費184,762円、生活保護、児童、母子、障害者、老人の福祉増進、教育費43,900円、学校の管理、運営、増改築など、土木費72,850円、道路、街路、公園などの建設、整備、維持管理、衛生費19,605円、病気の予防、ゴミ処理、公害対策など。市税の徴収状況、9月末時点表になっています。歳出科目、本年度課税分、徴収率、滞納繰越分、徴収率の順に読み上げます。収入済み額72億2764万円、 59.9%、 8980万円、 20.2%。 徴収すべき金額、125億7327万円、斜め線、4億4468万円、斜め線。表説明終わり。各会計予算執行状況、表になっています。会計名、予算減額、収入済み額、支出済み額、執行率の順に読み上げます。一般会計、483億5467万円、183億5295万円、248億5239万円、 51.4%。 国民健康保険、172億9795万円、68億1713万円、71億4588万円、 41.3%。 土地区画整理事業、26億7180万円、1億8851万円、15億1556万円、 56.5%。 公共下水道事業、19億4486万円、5億8631万円、9億1655万円、 47.1%。 介護保険、64億3153万円、24億5386万円、25億9610万円、 40.4%。 後期高齢者医療、8億9239万円、4億2990万円、3億3761万円、 37.8%。 水道事業、収益的収入、26億685万円、12億6184万円、斜め線、48.4%。 水道事業、 収益的支出25億9048万円、斜め線、8億6692万円、33.5%、水道事業、資本的収入、6398万円、0万円、斜め線、0.0%、資本的支出、4億3423万円、斜め線、6528万円、15.0%。表説明終わり。一般会計の主な収入源、収入済額が円グラフになっていますので読み上げます。国、県からの交付金等 47.7%、87億5018万円。市税 41.5%、76億1744万円。その他 10.8%、19億8533万円。米印、その他は使用料及び手数料、分担金及び負担金、寄付金、財産収入等。円グラフ終わります。私有財産の状況。表になってますので読み上げます。土地、169万4477平方メートル。建物、28万6499平方メートル。基金、99億894万円。有価証券、1億5280万円。表終わります。市の借入金、9月末現在。表になっていますので読み上げます。借入現在高、403億6403万円。市民1人当たりの借金、35万円。1日当たりの支払い利子、80万円。米印、上記については他会計を含む。表説明終わり。一時借入金の状況、9月末現在、表になっていますので読み上げます。一般会計、0円。国民健康保険事業、5億円。介護保険事業、0円。公共下水道事業、0円。土地区画整理事業、0円。水道事業、0円。表説明終わります。
6ページ。話題がいっぱい、中ゆくい。11月1日日曜、第4回、クワッチーグランプリ&スイーツフェアグランプリ決定。11月1日、テダコホールで開催され、今回は来場者が投票し、グランプリを決定しました。料理部門では、ゆうづきのクワッチータコライス。クワッチーは、クワの葉のクワです。菓子部門では、アルペンローゼの浦添ベリーカップがグランプリに選ばれました。学生部門では、浦添工業高校調理科と琉球調理師専修学校が特別賞を受賞しました。会場には多くの来場者が訪れ、クワの実や葉を利用したスイーツや料理を食べ、幸せな時間を過ごしていました。11月3日火曜、2015浦添 YA 文芸賞表彰式。11月3日、2015浦添 YA アルファベットの Y と A です。文芸賞表彰式が浦添市社会福祉センターで行われました。今年度は短編小説部門と市部門で112作品の応募があり、8人が受賞しました。それぞれの部門のきらめき賞受賞者からは、心情描写にとても苦労したが、作品が評価されて嬉しい。自分で自分を褒めたくなるほどよくできた作品、今後も様々な創作活動をしていきたい、と受賞の喜びを語るとともに、今後の活動に意欲を見せていました。短編小説部門、 きらめき賞、塚山源。詩部門、きらめき賞、泉エリカ。10月2日金曜、自分自身も仲間も大切に、市内中学校で思春期講話。10月2日、中西中学校で、助産師の船越清子さんを講師に迎え、思春期の性、男女の性と性、生きるを考える学習会が行われました。思春期に起こる心と体の変化に対して、正しい性を学び、真剣に考えて自分を大切にし、素敵な時期をたくさんの仲間と過ごしてほしいと講話を通して生徒たちへ伝えていました。聴講した生徒は、思春期の心の変化が印象に残ったと語り、思春期の心と体の特徴を理解できた講話となりました。11月3日火曜、文化の日歴史ロマンガイドを少年王の道たどる。11月3日、浦添歴史ガイドの説明を受けながら、少年王の命により改修されたかつてのガイドを歩くイベントが開催されました。参加者はガイドを散策しながら、ガイド沿いに見られる文化を学び、首里城休憩門を目指しました。このイベントは文化の日に合わせて毎年開催されており、今年は300人を超える参加者がいて、中には本土から来た方や初めて参加される方もいました。浦添の歴史に以前から興味があり、ジョギングコースなので楽しめました、と参加者は浦添の歴史を楽しみながら学んでいました。11月8日日曜、地域の力でクリーンアップ作戦。11月8日、牧港川上流域にあたる浦西中学校で第14回牧港川クリーンアップ作戦が行われました。早朝から287人の参加者が草刈り機や鎌を手に作業を行いました。作業場周辺は足場が悪いため、作業は手間を要しましたが、綺麗な川が現れると、水鳥の姿も見ることができました。この取り組みは、市民、事業者、市民団体、行政が共同で清掃活動を行うものです。参加者の皆さん、暑い中、お疲れ様でした。11月10日火曜、ブラジルからの研修生が移民について伝えました。11月10日、浦添市南米移住者指定研修生受け入れ事業で来沖しているブラジルからの研修生2人が前田小学校6年生に移民について伝えました。2人は浦添からブラジルに移民していった祖父母の歴史やブラジルに浦添共有会があることを紹介したほか、クイズゲームを通してブラジルについて教えました。参加した生徒からは、遠いブラジルにも浦添があって、沖縄に思いを馳せていることが分かりました、との感想がありました。11月17日火曜、税について理解を深める。11月17日、中央公民館で税の役割と税務署の仕事をテーマに募集した兵庫作文の優秀作品に表彰を行いました。これは11月11日から17日までの税を考える習慣の取り組みの一環として行っているもので、将来を担う子どもたちに税について考え、正しい理解を深めてもらうことを目的としています。今年度の受賞者は、税に関する兵庫18人、税についての作文35人、高校生の作文2人でした。税を身近に感じ、学ぶ機会になりました。8ページ。はい、さい、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。スロープがつなぐもの。 磯地域から浦添運動公園内の陸上競技場に向かうには、国道330号線、通称バイパス、下のトンネルを抜ける方法があります。その急な階段の一部が今年、車椅子専用スロープに変わっていることにお気づきでしょうか。磯地域にお住まいの車椅子生活の方は、目の前に運動公園がありながら、これまでは40段余りもある急な階段のために、大きく迂回をしなければ目的地にたどり着けませんでした。特に陸上競技場をメイン会場として使用する出だこ祭りなどの大きなイベントでは、周辺で交通規制も行われるため、さらに大変でした。この磯地域に暮らす車椅子の M さんは、小さな頃からこの不便を市に訴えてきました。しかし現実的には勾配があまりにも急であったために、距離の長いスロープが必要となり、設計や工事も簡単ではなく、改修費用も決して安くはありませんでした。それでも関係する担当者が頭をひねりながら頑張った結果として、待望のスロープがやっと完成したのでした。そして10年以上の年月を経て、ようやく彼女の願い、車椅子でも一人で運動公園へ行くことが実現したのでした。完成を喜ぶ彼女がお礼に市役所を訪れた時の担当者の、これまでたくさん橋や道路を作ってきたけど、こんなに喜んでもらったのは初めて、という言葉が印象的でした。ところが、スロープが完成してみると、利用していたのは車椅子の M さんだけではありませんでした。車椅子利用者だけではなく、それを押す介護者の人たちや、杖をついた高齢者、ベビーカーを押すパパやママ、よちよち歩きの子供たちの手を引くお腹の大きな妊婦さんなど、多くの人がスロープを利用していたのです。障害は決して人や体にあるのではなく、私たちの社会や心の中に存在しています。町だけでなく、心のバリアフリーがこの町で完成する未来を夢見て、一つ一つ改善に取り組んでいきます。ハッピークリスマス。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234、内線2563。文化化発信、浦市アリンクリン第9回。浦添大公園内に立つ不思議な石、仲間あさとばるのシルビ石。〇〇と原、すと刻まれた石が仲間の浦添大公園内にひっそり立っています。これはシルビ石、通称春石。と呼ばれる石で、市内でただ一つ現地に残っているものです。シルビー石は今でいう測量基準点で、ひらがなやカタカナのいろは文字を、はるな、今でいうこあざが片面に彫刻されているのが特徴です。このシルビー石には、あさとばるというはるなが刻まれていることが、周辺に落ちていた破片を合わせることで分かっていて、すという大きないろは文字も刻まれています。また、シルビー石を安定させるため、その周りを粘り石で囲ったシルビ土手という土台も作られています。シルビー石を使った測量技術は、フランスの測量技術を習得した中国の測量官から学び、それを琉球時代にアレンジしたものと推測されます。このシルビー石は、田畑、山林等の形態を調べ、その土地ごとの収穫量を出すための測量を行うことを目的として設置されました。測量は、王府の三司官であった西恩の命令で行われ、その際、測量基準点として、シルビー石を各所に設置しました。その数は約1万基あったとされていますが、残念なことに 現在確認されているシルビー氏は約200基。浦添市内では教育委員会や自治会、個人等が保管しているものが10基ほどあります。ぜひ一度現地でご覧になってみてはいかがでしょうか。問い合わせ、文化課、内線、6214-6217。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文は訳ジェレミー・エクスタイン。不安と冒険と体験。この間仕事が終わり、私の好きなドラマの DVD を借りにレンタルショップに行きました。私はいつも同じ道を通ってレンタルショップに行っています。よく行くところなら私はいつも同じ道を通ります。その方が安心でしょう。しかし今回はいつもと違う道を歩いてみようと思いました。レンタルショップを出ていつも左に曲がって家に帰るのですが、今回は右。決心を変える前にさっさと右に曲がって知らない道を歩き始めました。いきなり全く知らない風景に囲まれていました。左側にあるラーメン屋さん、右側にある花屋さん、私をじっと見ているおじいさん、すべてが新しくてワクワクしました。一足ごとに周りのビルや人などで無我夢中になっていきました。歩きながら私は道を頭の中で覚えるようにしていました。小さい頃から高校を卒業するまで、ボーイスカウトの活動でキャンピングなどの体験がたくさんあり、方向音痴ではない方だと思います。しかし、あっという間にどこにいるかわからなくなってしまいました。携帯電話の地図機能を使おうとっさに思ってポケットに手を入れ検索しようとしました。しかし指先が携帯電話を触った瞬間に頭の中の声が言いました。いや、ちょっと待てよ。これはちょっとした冒険じゃないか。携帯電話を使わずに帰ってみよう。頭の中の記憶に従い、そこでくるりとキビスを返して出発したところへ引き返し始めました。そうだったんだね。左側にあるラーメン屋さん、右側にある花屋さん、きっとこの道を通ってきた、と落ち着いてきました。約20分後、レンタルショップに戻ることができました。深呼吸をして、いつもの道を通り家に向かいました。そして、ちょっとだけ笑顔になりました。この話の教訓は、不幸中の幸いということです。つまり私は道に迷ってしまいましたが、新しい発見もでき、とても良い経験でした。たまに起こる悪いことは、事実上は怖く見えるだけで、実は良い機会かもしれません。今の先端技術の時代には、悪いことなどがあったら、携帯電話などを利用することが多くなってきました。パソコンや携帯電話を使い、自分で考えずにインターネットなどで解決方法を探すことで早く答えを得ることができます。気持ちの不安は確かに消えますが、これは本当に良いことでしょうか。私は道を迷った時に携帯電話を使えば最も早く帰れる道がわかり、15分以内に帰ることができたかもしれません。しかし40分ぐらいかかってしまい、不安な気持ちも結構ありましたが、携帯電話を使わず家に帰るためには自分で考える必要があったので、ちょっとの冒険になりました。これはきっと良い経験だったと思います。10ページ、11ページ、ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話 874-5711。虹色文庫解説。2階交流室に性の多様性に関する書籍を集めた虹色文庫を解説しました。 開館期間中は自由にご覧いただけますので、お気軽にお立ち寄りください。書籍リストは市ホームページに掲載しています。開館、月曜から土曜日、9時から22時、祝日年末年始は休館。交流室が貸し切り利用中は利用できない場合があります。浦添市消防本部、電話 875-0105。救急法講習会のお知らせ、上級。助けたい、思いを技に救急法。内容、心肺蘇生法、成人、小児、乳児。AED の使い方、止血法、患者運搬法、外傷の手当て、三角筋使用法、熱中症の対応法、異物除去法など。日時、12月19日土曜、9時から18時、休憩1時間あり。場所、消防本部2階講堂、定員30人。対象、市内在住、在勤の方優先。受付期間、12月18日金曜、17時まで、土曜祝日を除く。申し込み、消防本部総務課。保健相談センター、電話、875-2100。ベビースクール、離乳食教室。内容、離乳食についての講話。デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、1月15日金曜、13時30分より16時。受付、13時から。対象、4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、市内在住。申し込み、12月15日火曜から1月13日水曜。乳幼児健康審査のお知らせ。日時、12月19日土曜、3ヶ月、4ヶ月検診、13時から15時、9ヶ月、10ヶ月時検診、9時から11時、場所、テダコホール市民交流室。12月のみ場所がテダコホールになります。1歳6ヶ月検診、日時、12月10日木曜、17日木曜、13時15分から14時15分。3歳児検診日時12月9日水曜、16日水曜、13時15分から14時15分。場所、浦添市社会福祉センター、12月、11月のみ。新生児訪問、助産師がご家庭に訪問し、育児の相談に答えます。対象、生後2ヶ月以内の赤ちゃんと保護者。申し込み、親子健康手帳、母子健康手帳にあるピンクのハガキまたは電話で受付。2歳児歯科検診事業、お子さんの虫歯を予防し、健康な歯を保つため、2歳児歯科検診を受診しましょう。内容、歯の診察、歯磨きの仕方、保健指導、フッ素塗布など。場所、市と契約している歯科医療機関で実施。通知書にリストを同封。対象、2歳から3歳未満、3歳のお誕生日前日までの子。費用、無料。公費負担。対象者には通知をしていますので、詳細は通知書をご覧ください。特定健診のお知らせ。1月の総合健診、集団健診の予約を受け付けます。日時、1月23日土曜、24日日曜、7時45分から整理券配布。場所、保健相談センター。申し込み、沖縄県健康づくり財団。電話、889-6452。申し込み期間、12月21日月曜、22日火曜、24日木曜、12月12日土曜に実施する集団検診の会場は、浦添市社会福祉センターになります。 献血のお知らせ。輸血用血液は長期保存ができないため、年間を通して確保していくことが必要です。病気や怪我などで輸血を必要としている方の尊い命を救うため、献血のご協力をお願いします。日時、12月14日月曜から15日火曜9時から17時。場所、市役所1階。対象、16歳から69歳の健康な方。浦添市美術館、電話 879-3219。休館日、毎週月曜日。平成27年度第2期常設展。五感で楽しむ漆。会期、平成28年1月11日月曜まで。費用、一般150円、大学生100円、高校生以下無料。第21回沖縄県中学校総合文化祭。会期、12月12日土曜より13日日曜。費用無料。第31回浦添工業高校デザイン科卒業作品展。会期、12月17日木曜より20日日曜。費用無料。冬の子ども体験教室。日時、12月20日日曜、14時より16時。内容、羽子板とコマを作ります。費用300円。申し込み、12月17日木曜まで。陶芸教室。期間、1月16日土曜より、2月6日土曜、毎週水曜土曜日。全7回、10時より12時。講師、増田良平氏、陶芸家。費用、4000円。申し込み、12月15日火曜より、1月8日金曜。各教室、電話受付にて、応募多数の場合は抽選です。当選者のみ、電話連絡します。浦添市立図書館、電話、876-4946。休館日、毎週月曜日、23日。臨時休館のお知らせ。期間、12月1日火曜より14日月曜まで、館内照明と蔵書点検のため臨時休館となります。休館中の返却はブックポストを利用してください。休館中の本の検索、予約については、図書館ホームページをご覧ください。アメリカ留学説明会。日時、12月16日水曜、15時30分より16時30分。対象、アメリカ留学に関心のある方。その他、在沖縄米国総領事館職員による説明。懐かしの映画館。It's a Wonderful Life。日時、12月19日土曜、10時から12時。その他、英語音声、日本語字幕付き。アメリカ映画上映会、The Family Man。日時、12月19日土曜、14時より16時。その他、英語音声、日本語字幕付き。空飛ぶ絨毯お話し会と、ファンファンイングリッシュ。日時、12月20日日曜、15時30分より16時30分。英語のお話し会。日時、1月5日火曜、16時より16時30分。その他、英語の絵本の読み聞かせ。浦添市立中央公民館。電話、879-5503。浦添地元学2。タクシーヒージャーお水取りを学ぶ。内容、現在再現されているタクシーヒージャーお水取り行事をガイドと見学する。日時、12月27日日曜、12時30分より14時30分。集合場所、市役所正面玄関。 対象、市内在住在勤の方、定員20人、費用無料、申し込み、12月10日木曜より18日金曜、電話、窓口で先着順。親子星空教室2。内容、大型天体望遠鏡で冬の星座を観測する。日時、1月15日金曜、19時より21時。場所、前田小学校運動場。対象、市内在住在勤の方、定員親子15組。費用無料。申し込み、12月17日木曜より25日金曜。電話、窓口で先着順。各講座、手話通訳あり。浦添市リサイクルプラザ。電話、ファックス。861-3196。休館日、毎週月曜日、23日。28日から1月4日。エコキャンドル。日時、12月13日日曜、10時から13時。費用、250円。定員、10人。布造り。日時、12月20日日曜、12時から16時。費用、360円。定員、10人。持ち物、よく切れるハサミ。古い T シャツ、4、5枚。苔玉ミニ盆栽。日時、12月22日火曜、14時より16時。費用、1060円。定員、10人。持ち物、エプロン、手袋、お手拭き。費用は各講座とも、材料費、保険料で、申し込みは12月6日日曜9時からです。持ち込みの受付は26日まで。健康シリーズ、歯周疾患検診のご案内。市では歯周疾患検診を実施しています。しかし受診率は低く、受診者の結果を見ると約9割の方は要精密検査または要指導という結果となっています。食事をするのに欠かせない歯ですが、食べ物を噛む以外にも発音を助ける、顔の形を作るなど様々な役割があります。大切な歯を維持するには日頃からのケアと定期的な検診が必要です。この機会にぜひ検診を受けてお口の健康を確認しましょう。期間、平成28年。2月29日月曜まで。費用800円。生活保護受給者は費用免除。場所、指定医療機関。市ホームページ、または受診券を参照。平成27年度、歯周疾患検診対象年齢。5年に一度のチャンス。対象の方はお見逃しなく。浦添市在住で、次の年齢が対象です。30歳、昭和60年4月1日より、昭和61年3月31日生まれ。35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、昭和20年4月1日より、昭和21年、3月31日生まれ。受診するには、がん検診受診券が必要です。お持ちでない方はご連絡ください。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。児童センター、開館日、月曜日から土曜日。開館時間、10時から18時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。内間児童センター、電話 876-1502。西原児童センター、878-1766。京塚児童センター、876-4100。 宮城ヶ原児童センター 876-1895、 町港児童センター 873-1898、 浦白子児童センター 878-6815、 森の子児童センター 874-7610、 浦添グスク児童センター 874-0417、宮城っ子児童センター 870-0227、 前田ゆぶしが丘児童センター 871-1558、 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか直接問い合わせください。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
お知らせ、地球環境に優しいライフスタイルをしよう。12月は地球温暖化防止月間です。問い合わせ、環境保全課内線3221。県内のエコな取り組みを紹介し、温暖化防止に役立つ体験ができる地球温暖化防止展を市役所で開催します。市役所へお立ち寄りの際はぜひお越しください。浦添市地球温暖化防止展1パネル展、場所1階市民ロビー、日時12月7日月曜日から11日金曜日、2オール電化体験、場所市民広場、日時12月9日水曜日から10日木曜日、3電動アシスト自転車試乗、場所市民広場、日時12月10日木曜日10時から16時。市役所の取り組み、市では計画的に地球温暖化防止に取り組んでいます。平成26年度は平成19年度に比べて温室効果ガス排出量を 13.4% 削減しました。市民の皆様も省エネやエコドライブなどの地球環境に優しいライフスタイルを心がけるようお願いします。年末年始のゴミの出し方、問い合わせ、環境保全課内線3212。年末年始の家庭ゴミも分別、収集日を守り、収集当日の8時までに自宅の門口に出しましょう。平成28年1月1日、第一金曜日が燃えないゴミの収集日となっている区域。前田2丁目、前田3丁目、西原1から6丁目は、繰り上げて12月30日水曜日に燃えないゴミの収集を行います。平成28年1月2日、第一土曜日が燃えないゴミの収集日となっている区域。宮城2丁目40から41、宮城3丁目14から18、宮城4丁目19から23、宮城5丁目中西1から3丁目、内間4丁目、内間5丁目は繰り上げて12月31日木曜日に燃えないゴミの収集を行います。平成28年1月1日、1月2日が燃えるゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミの収集日となっている区域は、他の日に代わって収集することはありませんので、次の収集日に出してください。表説明、家庭ゴミ、年末年始、収集日程、横軸に、日程、30日水曜日、31日木曜日、1日金曜日、2日土曜日、3日日曜日。燃えるゴミ、通常通り、通常通り、休み、休み、ゴミの収集はございません。燃えないゴミ、前田2丁目、3丁目、県道38号線以北、西原1から6丁目。宮城2丁目、40から41、宮城3丁目14から18、宮城4丁目19から23、宮城5丁目
中西1から3丁目、内間4丁目、5丁目。休み、休み、ゴミの収集はございません。粗大ゴミ、通常通り、通常通り。資源ゴミ、通常通り、通常通り。休み、休み、ゴミの収集はございません。以上、表説明終わり。年末大掃除の際に出る粗大ゴミ処理について、粗大ゴミの処理については例年、年末に申し込みが殺到するため、処理が困難になっています。年末の粗大ゴミ処理は、1日あたりの受付件数を制限することになります。大掃除は早めに計画を立て、年末に粗大ゴミが集中することのないようご協力をお願いします。平成28年1月1日、2日は正月休みのためゴミ収集はありません。指定日以外は収集しません。指定日の前日、土日、祝日を除く、16時までに申し込み。ただし、12月26日土曜日は16時まで受付を行います。収集日が1月4日月曜日の場合は、12月31日木曜日の16時までに電話で申し込みください。クリーンセンターへの直接搬入はできません。省エネ講演会及び簡易エコ診断、あなたの努力で地球は救えます。問い合わせ、環境保全課内線3221。省エネの基本や取り組み事例を紹介し、エネルギーコスト削減のヒントなどについて講演会を開催します。地球温暖化防止のため、オフィスや工場等の省エネ節電にご協力をお願いします。1. 省エネ講演会日時12月10日木曜日14時から15時30分場所浦添市役所議会棟1階102会議室対象市内事業者等申し込み方法市のホームページより参加申し込み帳をダウンロードしお申し込みください先着50人講師エネルギー使用合理化専門員、風間久雄氏。問い合わせ。http://www.city.uraSOE.lg.jp/dayocs/20150100041/2家庭の簡易エコ診断、ご家庭の光熱費用をもとに、省エネのポイントを専門の診断員が説明します。日時、12月10日木曜日、13時から16時、場所、1階市民ロビー、申し込み不要、参加費無料、光熱費を確認の上お越しください。第15回、浦添 2day マーチ、手高ウォーク、手だこの都市浦添、天熊発順、音声訳中、ほは歩く、中終わり、ロマンウォーク、問い合わせ、手だこの都市浦添、天熊発順、ロマンウォーク、実行委員会、内線、6163、手だこウォーク、2016が開催されます。多くのイベントが盛りだくさんです。ご家族、お友達と一緒に多くのご参加お待ちしております。開催日、平成28年2月6日土曜日7日日曜日。場所、浦添運動公園内、市民体育館、雨天決行。参加料、事前受付、大人、1日参加1000円、両日参加1500円、高校生以下100円、両日参加可能。幼稚園以下無料。当日受付大人1日参加1200円。両日参加1700円。高校生以下200円。両日参加可能。幼稚園以下無料。参加取り消しの場合、参加費は 返金できません。あらかじめご了承ください。出発式、手だこウォーク出発式を盛り上げるために、沖縄の人気芸人も応援にやってきます。歴史ガイド、5km コース途中、各受付場所により、浦添歴史ガイド友の会の皆さんが説明案内をします。当日、説明を希望する方は現地で受付をしてください。1、浦添ヨードレツアー。2月6日土曜日、5km コース。受付場所、浦添グスク駐車場。受付時間、11時から13時。2、玉城長君の墓。今日塚の日、アハチャ橋案内。2月7日日曜日、5km コース。受付場所、浦添グスク駐車場。受付時間、10時から13時。費用無料。子供に大人気、ゾンビ屋敷、もっともっと涼しくなるのはいかがですか？日時、6日土曜日。費用無料。出会いを大切に、第2回婚活ウォーク。7日、日曜日のみ開催。歩きながら会話も弾む、お気楽に参加できる婚活ウォーク。事前登録、男女各30人まで先着順。グループや個人で申し込みも可能。5km と同じコース。人数構成比により、中止になる場合があります。その場合は通常の 5km コースとなります。ただいま、申し込み受付中ですので、詳細については市ホームページをご覧ください。第3回東京ヤクルトスワローズカップ少年野球交流大会開催しました。問い合わせ、商工産業課内線3166。11月21日土曜日から23日月曜日に第3回東京ヤクルトスワローズカップ少年野球交流大会が浦添市民球場で開催されました。同大会はヤクルト球団とつばめ、縁のある自治体間で軟式野球に親しむ子どもたちに夢や希望を与え、また地域の文化や観光体験を通して小学生のスポーツ振興や健全育成に寄与することを目的に実施しております。参加チームは沖縄県浦添市、宮崎県西都市、愛媛県松山市、新潟県燕市の4チームでトーナメントによる熱戦が繰り広げられました。結果は優勝浦添市、準優勝松山市、3位、燕市、4位、西都市。今回は野球交流以外にも、浦添市の魅力を体験できる、サンゴの苗付け体験や瓶型体験を行いました。また、JICA 沖縄では研修員とレクレーションを通した異文化体験も行われました。第4回大会は来年、宮崎県西都市で開催予定です。消防士の仕事を体験しよう。第8回、手だこキッズファイヤーフェスタ、市政45周年記念。問い合わせ、消防本部総務課、電話 875-0119。消防士と一緒に、消防車を目の前で見て、消防士の仕事、訓練を実際に体験してみよう。放水体験、救助訓練体験、消火体験、消防車両展示、消防士とお話をしたりなど、イベントが盛りだくさんです。日時、12月13日、日曜日、10時から13時。場所、市役所中庭、市民広場。受付、市役所中庭、市民広場。9時45分から12時30分、当日のみ。対象、市内在住の小学生、保護者同伴。参加条件、防災に関心のある未来の消防士たち。費用、無料。1、放水体験。防火衣を着て、ポンプ車から伸ばしたホースを使い、 実際の消火活動を体験します。丸2、救助訓練体験。ロープを渡ったり、狭いトンネルを通ったりしながら、人形を助け出す訓練をします。丸3、救急体験。心肺蘇生や AED の使い方などの応急手当を実際に体験しながら学びます。丸4、農園体験。翻訳中、農園。濃ゆいに煙。中終わり。煙の充満したテントに入って、煙の怖さ、避難の仕方を体験します。丸5、消防車両展示。救助工作車、救急車などの消防車両の中や道具を見ることができます。丸6、傑作講習。いろいろな場面で役立つロープの結び方を消防士が教えます。丸7、消防車両と記念撮影。普段間近で見られない消防車両と一緒に記念写真を撮ろう。注事項。駐車スペースは確保していますが、数に限りがあります。徒歩や公共交通機関のご利用をお勧めします。進行の都合上、すべてのブースを体験できない場合があります。また、体験型のイベントなので、動きやすい服装でお越しください。天候不良の際は中止になる場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。以上、12ページから14ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市からのお知らせ。競争入札参加資格審査申請受付追加登録について。契約検査課内線4512と4513。平成28年度における本市、教育委員会及び水道部を含むの発注する業務の競争入札に参加される方の資格審査の申請を次の通り受け付けます。申請書配布期間、各業務の受付期間終了まで。申請書配布及び提出時間、9時から11時までと13時30分から16時まで、土日祝日を除く。配布場所、契約検査課窓口または市ホームページ http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/20150080-0014/よりダウンロード。要項等を熟読した上で申請してください。今回平成28年度は申請受付期間及び提出書類等が大幅に変更されていますので、十分確認した上での申請手続きをお願いします。申請書は必ず持参し、受付期間内に提出してください。郵送による受付は行いません。括弧1、物品・役務の受付業務。丸1、物品の購入及び賃貸借。丸2、印刷・清掃・警備・建物設備管理。受付期間、平成28年1月12日火曜日から29日金曜日まで。追加登録で有効期間は2年です。括弧2、建設工事等の受付業務。丸1、建設工事、水道施設工事を含む。丸2、測量建設コンサルタント業務。丸3、漏水調査コンサルタント業務。丸4、漏水器購入。水道部で行っていた水道施設工事は丸1、建設工事に含まれます。受付期間、平成28年2月1日月曜日から19日金曜日まで。追加登録で有効期間は1年です。複数にわたって申請する場合は
その業務ごとにファイルを分けて申請してください。平成28年浦添市成人式のお知らせ。子ども青少年課内線6614、日時平成28年1月10日日曜日、受付入場14時から、第1部アトラクション14時30分から、第2部式典15時から、場所浦添市寺子ホール大ホール。対象平成7年4月2日から平成8年4月1日までに生まれ、浦添市内に在住する方、または浦添市内に住んでいたことがあり、本市の成人式参加を希望する方、現在市外や県外在住の方でも、当日会場で受付をすることで入場できます。事前の連絡手続きなども必要ありません。市内在住の方は案内はがき12月上旬送付予定をご持参の上、時間に遅れないようご来場ください。当日は会場周辺大変混雑が予想されます。ご来場の際はバス、タクシー等の交通機関をご利用ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。水道料金のお支払いは便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。水道部営業課電話 877-8460。 水道料金は2ヶ月ごとに検針し、2ヶ月分を下水道使用料と合わせて請求します。口座振替の手続きは次の1から3を準備して、直接金融機関窓口で手続きを行ってください。1預金通帳、2通帳の届け出印、3お客様の水道番号がわかるもの、納付書、検診のお知らせ等。取扱金融機関、準不動、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、小座信用金庫、沖縄県農業協同組合、沖縄県労働金庫、ゆうちょ銀行。口座振替日は検診月の翌月の20日、土日祝祭日に当たる場合は、翌日営業日に指定口座から引き落とされます。手続き日により開始月が変わる場合もあります。浦添市では水道料金の再振り替えは行っておりませんのでご注意ください。なお、転居や口座を廃止した場合は新たに手続きをお願いします。ご不明の場合は営業課まで問い合わせてください。マイナンバー詐欺に注意。行政改革推進室内線2420。公的機関の職員を名乗り、あなたのマイナンバーをお知らせします。市役所の手続きのためにマイナンバーを教えてくださいといった不審な電話や、国認可の企業を語り特定サイトに誘導しようとする不審メールの受信等が相次いでいます。実際に現金を騙し取られる事件も発生しています。市役所や銀行、企業などが電話やメールでマイナンバーをお知らせしたり聞いたりすることはありません。また自宅を訪問してマイナンバーを聞き取るようなこともありませんのでご注意ください。マイナンバー制度に関する不審な電話やメール等があった場合は、次の関係機関へご連絡ください。関係機関連絡先、消費者ホットライン電話188、いやいや、浦添警察署電話 875-0110、 警察安全相談室電話シャープ9110、沖縄県消費生活センター電話 863-9214。 マイナンバー制度全般の問い合わせ、コールセンター電話 0570-20-0178。 浦添市役所通り会が 実施するチャリティーフリーマーケットについて、商工産業課内線3162、フリーマーケット、バンド演奏、子ども小敵会、お楽しみ抽選会など、盛りだくさんの内容となっています。サンタクロースからのお菓子のプレゼントもあります。ご家族、ご友人、お誘い合わせの上、ご来場ください。日時、12月12日土曜日、10時から17時まで。場所、浦添市役所市民広場。事務局連絡先、090-1944-7804。フリーマーケット受付、090-9476-0980。農業者の皆さん、老後の備えは万全ですか？商工産業課内線3163、JA 沖縄浦添支店組合員課、電話878-6552。農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業従事者の確保を目的にした制度です。この年金は農業者だけが加入でき、また多くのメリットがあることが特徴です。多くの農業者に加入していただき、老後に備えましょう。少子高齢化に強い積立方式の確定拠出型年金です。保険料額は生活設計に合わせ自由に決められます。月額2万円から6万7000円の間で1000円単位、終身年金で80歳までの保証付きです。公的年金のため、支払った保険料は税申告の際全額社会保険料控除ができ、有利です。農業者への手厚い政策支援があり、一定の条件を満たす方は支払い保険料に国庫補助があります。加入要件、先の要件をすべて満たしていること、年齢20歳以上60歳未満、国民年金要件、国民年金の第1号被保険者であって同年金の付加年金に加入していただくこと、農業従事上の要件、年間60日以上農業に従事するもの。サンアビフェスタ2015開催のご案内、福祉給付課内線3565。障害を理由に普段なかなか地域の行事や祭りなどに参加することが難しい障害者の方々と、地域の皆さんが共に集い交流を深めることで、障害に対する理解の促進を図ることを目的に開催されます。太鼓や旗頭の舞踊、各種サークルによる発表など、さまざまなプログラムが予定されています。多くの皆様のご参加をお待ちしています。日時、12月23日水曜日、10時から17時。場所、サンアビリティーズ浦添、浦添市宮城4丁目11番1号。問い合わせ、サンアビリティーズ浦添、電話 876-3477。 事業系ごみ処理手数料の改正について、環境保全課内線3211。事業所等から排出されるごみについては、市の許可した収集運搬業者が収集を行い、市の処理施設クリーンセンターにおいて処理をしています。現在、ごみを排出する事業所等が市に支払うごみ処理手数料は1キロあたり4円ですが、平成28年4月1日から1キロあたり6円に改正いたします。今回の改正は、ごみの発生抑制、リサイクルの推進等による減量化及び手数料の受益者負担の適正化を図ることから行うものです。皆様のご理解とご協力をお願いします。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課内線3717から3722まで。国民健康保険税第6期の納期限は平成28年1月4日月曜日です。納付忘れにご注意ください。 12月3日から9日は障害者週間です。福祉給付課内線3565。障害者週間は国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されたものです。障害者に関する世界行動計画が採択され、国連総会において国際障害者デーとすることが宣言された12月3日1982年から障害者の権利宣言が国連総会で採択された12月9日1975年までの1週間のことですが、障害者基本法改正により障害の日から障害者週間へと拡大され、法律に基づくものとなりました。誰もが等しく生き生きと暮らせる街づくりを目指して、一人一人に何ができるか考えてみませんか。浦添市ではさまざまな福祉サービス事業等を行っています。詳しくは市ホームページをご覧ください。年金ネットサービス開始しました。市民課内線3111。10月1日より市役所にも年金ネットを導入したことにより、自宅などでインターネットの利用ができない方などにサービスを提供できるようになりました。年金記録の交付を行います。対象者、国民年金、厚生年金などの加入者及び受給者。受付場所、市民課国民年金係窓口。必要なもの、本人確認書類、基礎年金番号または年金定期便に記載されている照会番号がわかるもの、印鑑、認め印で結構です。浦添市ウマンチュスリティクリーングリーングレイシャス CGG 運動、出会い、触れ合い、響き合い。子ども青少年課南線6615。地域の子は地域で育てるとの共通認識のもと、第3日曜日の家庭の日に地域住民が参加するクリーン触れ合い活動の CGG 運動、出会い、触れ合い、響き合いを展開します。日時、12月20日日曜日9時より全体出発式。場所、市役所市民広場。各地域においては自治会や公民館に集合後、地域の清掃活動を実施し、その後親睦を深めるふれあい活動を行います。大人から子どもまで地域の皆様の参加をお待ちしています。詳しくは各自治会へ問い合わせてください。浦添市プレミアム商品券のご利用期間は終了しました。浦添市プレミアム商品券事務局コールセンター、電話90110155。浦添市プレミアム商品券のご利用期間は11月15日日曜日で終了しました。たくさんのご応募ご利用ありがとうございました。アンケート調査について、アンケート調査のご提出ありがとうございました。このアンケートは今後の浦添市の地域活性化につなげるための貴重なデータとなります。個人情報は本業務遂行の目的のみに使用し、適切に管理いたします。 OCS オークス商品券について、アンケート調査を提出11月30日で終了していただいた方の中から抽選で600人の方に OCX オークス500円商品券を贈呈します。抽選結果については OCS オークス500円商品券の発送をもって返させていただきます。浦添市プレミアム商品券事務局 http://www.uraso.premium.jp/。 各種相談窓口のご案内、 市民生活課内線3012、市民相談室消費生活相談室電話851-5059、各種相談無料、秘密厳守します。場所市民相談室市役所1階、人権相談ハーモニーセンター。各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時月曜日から金曜日9時から17時まで、祝祭日を除く。法律相談、予約が必要です。市民生活に関わる諸々の法律相談、日時弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに14時から16時30分まで。行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時毎週木曜日、第5週木曜日を除く14時から16時まで。消費生活相談、日時毎週月水金曜日10時から16時まで。人権相談、日時毎月第1木曜日10時から16時まで。各種相談窓口は12時から13時、土日祝日は休みとなります。県民総ぐるみで飲酒運転根絶運動に取り組もう。市民生活課内線3011。12月になると忘年会シーズンとなり、お酒を飲む機会が増える時期になりました。これに伴い飲酒運転による重大な事故の発生が懸念されます。飲酒運転の罰則、酒気帯び3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転5年以下の懲役または100万円以下の罰金、他にも免許取り消し等の行政処分もあります。飲酒運転は人を傷つけ、家族を傷つけ、自分を傷つける行為となりますので、絶対にしてはいけません。県民総ぐるみで飲酒運転根絶運動に取り組もう。飲酒運転の市長とユンタクナイトのお知らせ。国際交流課内線2614。市民の皆様に市政をより身近に感じてもらい、市民行政が協働して浦添市を住みよい町にしていくために熱い思いを語り合う市長とユンタクナイトを開催します。市政に関する提案やアドバイス、皆さんが普段思っているちょっとしたことでも構いません。ユンタクナイトでその思いやこれからの浦添市について市長と語り合ってみませんか。市民の皆様のご参加をお待ちしています。内容、市長とざっくばらんに浦添市への思いを語り合う。日時平成28年1月26日火曜日19時から21時まで。場所浦添グスク児童センター。事前受付は不要ですが、10人を超える団体での参加希望の場合は3日前までに事前に連絡をお願いします。また駐車場に限りがありますので、バス、タクシー等公共交通機関をご利用ください。飲み物や軽食等は各自でご準備ください。詳細は市ホームページをご覧ください。 http://www.city.urasoe.lg.jp/20150918001116。 工事に伴う通行止めのお知らせ。区画整理課内線4214、道路課内線4564。区画整理地内トンネル工事及び道路改良工事に伴い通行止めをします。詳しくは市ホームページをご覧ください。 http://www.city.urasoe.lg.jp/20150918016 urasoe.lg.jp/docs/20150160019/19。期間平成28年1月中旬から平成30年度予定。場所浦添市前田南線前田1246番地付近。浦添市産業振興補助金についてのお知らせ。事業所店舗の家賃。市内に事業所を新設する個人または法人の経費に対して補助金を交付します。予算に限りがありますので、申請を検討されている方はお早めに申請してください。事業所の賃借料、内容、建物の賃借料、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、その他これらに類する費用を除く。補助率2分の1以内、限度額、新規職員の採用人数に応じます。5人未満5万円以内、5人以上10人未満7万5千円以内、10人以上10万円以内。空き店舗等の改装費、内容、改装及び設備にかかる経費、内装工事、外装工事、給排水整備工事、電気工事、ガス工事、空調設備及びサイン工事等。補助率2分の1以内、限度額30万円以内。雇用支援事業、内容、新設店舗において浦添市民の新規従業員の雇用に対する経費。補助率1人当たり2万円、限度額48万円以内。補助金の交付を受けるには一定の条件があります。浦添市産業振興補助金についての詳しい内容は市ホームページをご覧ください。 http://www.city.urasoe.lg.jp/20141101-03052/。市の募集。平成28年度児童センター嘱託員募集。保育課内線3624。募集人数、館長及び児童構成員若干名、男女問いません。任用期間、平成28年4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで。応募資格65歳以上、平成28年4月1日時点の方で、1から5のいずれかに該当する方。1、児童構成員資格を有する方。2、保育士または国家戦略特別区限定保育士の資格を有する方。3、児童福祉事業に2年以上従事した方。4、教諭資格、幼、小、中、高のいずれか。5、大学で所定の専修学科を修了した方。勤務時間、月曜日から土曜日まで、1日5時間、週30時間勤務、9時30分から18時まで、シフト制。募集要項、市ホームページ、保育課窓口、各児童センターにて配布。受付期間、12月24日木曜日まで、8時30分から17時、土日祝日及び12時から13時は除く。保育課窓口にて受付します。平成28年度保育士臨時職員募集。保育課内線3626。任用期間、平成28年4月1日から。更新予定あり。勤務場所公立保育所。応募資格保育士資格を有する者。勤務時間月曜日から土曜日まで、 週38時間45分勤務。1日7時15分から19時15分の間で7時間45分。シフト勤務あり。土曜日は半日。週休2日制。年休あり。報酬日額8060円。通勤手当あり。出勤した日につき1日100円。条件あり。提出書類、浦添市臨時職員任用申込書、写真添付、保育士証。応募期間、12月28日月曜日まで。その他、詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。浦添市役所、日直業務嘱託員募集。総務課、内線2014。募集職種。浦添市役所日直業務嘱託職員。募集人数、若干名。報酬6500円、日額。交通費700円。任用期間、平成28年2月1日月曜日から平成28年3月31日木曜日まで。平成28年4月以降も継続予定。受付期間、平成28年1月4日月曜日から3月29日金曜日まで。勤務日、浦添市の休日を定める条例第1条第1項各号に定める日の8時30分から17時15分まで。土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始12月29日火曜日から翌年1月3日日曜日まで。慰霊の日が勤務日となります。複数名登録の上、毎月2日程度の勤務とします。ただし登録人数によっては毎月の勤務日数は変動します。詳細は電話で問い合わせてください。子ども青少年課嘱託職員募集。教育相談支援員募集。子ども青少年課内線6611。子ども青少年課嘱託職員。募集人数、1、臨床心理相談員1人。2、教育相談員若干名。3、青少年相談員若干名。募集期間、12月7日月曜日から平成28年1月15日金曜日まで。申し込み方法、窓口もしくは郵送、期間内必着。選考方法、面接及び書類選考。教育相談支援員募集。募集人数16人。募集期間、12月7日月曜日から平成28年1月15日金曜日まで。申し込み方法、窓口もしくは郵送、期間内必着。選考方法、面接及び書類選考。その他、詳細は浦添市ホームページをご覧ください。前田教塚金星母群発掘現場見学会のご案内。文化課内線6217。前田や京塚には丘を掘り込んで作られた多くのお墓があり、浦添市教育委員会ではそのお墓の発掘調査を行っています。今回は前田西前田原地区の発掘調査現場の様子を公開します。日時12月20日日曜日、正午決行、開始13時30分、終了15時30分。会場、現地集合、看板あり。浦添警察署より前田トンネル向け100メートル右手。参加費無料。その他、当日は軽装運動靴でご参加ください。駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。関係機関からのお知らせ。募集。始めよう小さなことから、フードドライブ活動。浦添市福祉プラザ。電話 874-4932。 何らかの理由でまだ食べることができるにもかかわらず廃棄されてしまう食品を企業や個人から無償で分けていただき、生活困窮者や福祉施設等に提供する活動です。ご家庭で不要な食品などありましたらご寄贈ください。期間随時募集。場所浦添市福祉プラザ。対象穀類、レトルト食品、缶詰、乾物、お菓子、飲料、お米券等。賞味期限が1ヶ月以上あるもの。常温保存が可能なもの。未開封で中身に問題がないこと。アルコール飲料は受け付けていません。詳細につきましては浦添市福祉プラザまでご連絡ください。裏表紙です。第16回浦添市小中学校美術作品展。今年で第16回を数える美術作品展で、市内の小中学校特別支援学校から選抜された作品が約260点展示されます。子どもたちの力作をぜひご覧ください。会期平成27年12月23日水曜日から平成28年1月17日日曜日まで。表彰式12月24日木曜日16時から。入館料無料。休館日毎週月曜日。問い合わせ浦添市美術館、電話879-3219。開館時間9時30分から17時。入館は30分前まで。毎週金曜日は19時まで。入館は30分前まで。市役所関係施設の年末年始の業務の案内。年末年始にあたり市役所関係施設は閉庁します。市役所12月29日火曜日から平成28年1月3日日曜日まで。戸籍や証明書について。戸籍に関する届け出、婚姻、離婚、出生、死亡など、これらの仮受付は年末年始も可能です。死亡届は8時30分から17時15分まで。住民票、印鑑証明書、戸籍などの証明書の交付及び住民移動届で、転出入、転居などはできません。証明書自動交付機も停止します。問い合わせ市民課、電話876-1234、内線3065と3066。水道に関すること。引っ越しに伴う受付は12月28日月曜日16時まで。水道部営業課、電話877-8476。漏水・出水不良などは年末年始も24時間受け付けます。問い合わせ浦添水道サービスセンター、電話877-9473。各施設の休館日は下記の通りです。保健相談センター電話875-2100。12月29日火曜日から1月3日日曜日まで。市立図書館、電話876-4946。12月28日月曜日から1月4日月曜日まで。美術館、電話879-3219。12月28日月曜日から1月4日月曜日まで。浦添運動公園内の各体育施設、電話876-7322。12月29日火曜日から1月3日日曜日まで。中央公民館、電話879-5503。中央公民館分館、電話879-6640。12月28日月曜日から1月3日日曜日まで。男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711、12月29日火曜日から1月3日日曜日まで。以上、15ページから19ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報、CD、またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと、次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報12月号を終わります。